本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
7月23日13時4分ですね。
そうですね、
前回が7日ぐらいでしたっけ。7月の
忘れちゃいました
忘れちゃいましたね。結構経っちゃって。それというのも、僕がね、鶴見渡さんの人間関係を半分降りるを次話しましょうつって、なかなか読むのが遅くなっちゃったせいなんですよ。
どうですか、割とでもすぐ読めませんでした。
読み始めたらすぐ読めたんですけど、ちょっとその前にアックスを読み終わらないといけなくて、アックスがもうすごい、ファミリーレストランさんの特集読むのが大変で時間かかっちゃいました。
読み応えがあったんですね。
すごい読み応えで、まあ面白かったんですよ。ファミリーレストランさんっていうのは、アックスでこの度本を出した単行本、なんだっけ、タイトルが忘れちゃった
ファミリーレストランさんっていうのがお名前なんですね。
そうなんですよ。三浦淳さんに命名されたんですよ。新人賞受賞したときに
どういう命名なんだろう。
もともとね、漫画のタイトルだったんですけ ど、ね、これをペンネームにした方がいいよって言って、それで素直に従ったんですよ。
大胆な人だな。
でもね、もともとね、彫刻をやってらっしゃって、美術大学で。
なんか私、
ね、長畑さんって言うんですけど、僕の漫画教室に池袋でやってた時に来てくださってて、それで、あ、この人、アックスで受賞したんだって思ってびっくりしたんですよ。
なるほど。あ、じゃあ面識もあるんですね。
もともとあったんですけど、それで今回の特集で僕もね、寄稿させて推薦文書かせていただいたりしてます。
なるほど。なんかアックスいただいたんだけど、まだ読んでないや。小泉さん、吉泉智彦さんのコラムだけ読んだかもしれない。
あ、ありがとうございます。
そうですか。
あれ、今ね、ファミリーレストランさんのね、ホームページで漫画のタイトルを調べようとしたら、単行本が載ってなかった。更新が多分ずいぶん前から止まってるんだ。あ、ありました。レーズンラムと申しますっていう
ファミリーレストランさんのレーズンラムと申しますっていう本なんですね。
そうですね。これを三浦淳さんが見たら、レーズンラムにしないよって言われそうですね。
ああ。で、セイリン後継者から出てるんですね。
そうなんです。これがね、まあなんかね、すごく漫画の絵としては、殴り書きみたいな雑に描いてるなってずっと思ってたんですけど、特集読んだら、実際の彫刻をね、スキャンして、それを漫画に取り入れたり、もうパソコンを駆使してね、ホワイトボードにでっかい絵を描いて、それを漫画のコマに落としたり、ものすごい手が込んでたってことが判明したんですよ。
なんかもう、このアートみたいな感じですね。
そう、だからもうこんな漫画の描き方する人はね、もう金輪際現れないんじゃないかみたいな、びっくりしたんで、それを、その特集を読んだ上で、レーズンラムを申しますをね、ちゃんと通して読もうと思っておりいるところです。
あ、今手元にアックスが見つかったんですけど、表紙にでっかくファミリーレストラン特集って書いてあるから、そういうレストランの特集なのかと思っちゃいました。
そう、今回ね、アックスがやたらきらびやかなね、ネオンサインみたいなデザインで、今までのアックスともちょっと一線を画してますよ。
なるほどね。ちょっと後で読んでみますね。
はい。
忘れないうちに、河合克夫さんから漫画をいただいたんですけど、ラーゲリっていう、ラーゲリ、収容所から来た遺書っていうね、ヘミジュンさんという歌人でノンフィクション作家の方が書いた原作を漫画にしたものなんですよ。で、収容所にいる方たちが、こう、生きるために諦めずにいろいろやるっていう話で、連載中にちらっと読んでたんですけど、本がまとまったみたいで送っていただいたので、これから読みますけども。
はいはいはい。
河合さんのコミカライズの力がすごいなと思ってて、取り上げたじゃないですか。
そうですね、うつ病のやつ。
なんか、私は原作はもちろん名前だけは知ってたんだけども、読んでなかったので、 で読むことができると思っています。
はい。
なんかすごい深刻そう、だからいつも河合さんの取り上げ出す深刻そうで、
はい、
数字で読むにはちょっとな、しんどいなと思ってるものを漫画にしてくれるのが助かりますね。
なるほど。
うん、ちょっとこれもこれから拝読しようと思っています。
はい、わかりました。
はい。じゃあ鶴見さんの本の話しましょうか。
これがですね、鶴見渉さんの7月に出た最新刊で、僕鶴見渉さんの本は多分ほぼっていうか完全に全部読んでると思うんですけど、
はい、
今までの中でも一番読みやすかったかもしれないです。
なるほど。なんかあれですよね、あのテーマに沿ってきちんと書いた感じの本で、データがやたら出てきたりとか。
そうですね、出典がきちっと書いてますもんね。
たまたま連載したものをまとめたって印象じゃない本ですよね、これね。
あ、そうですね、連載はしてないんじゃないですかね、書き下ろしじゃないかな。
なんか本当に一冊の本として作られてる感がすごいですよね。なんか、
はい、
表紙も綺麗で、この表紙のデザイナーさんが今ちょっと注目されてる人で、
お
鈴木千佳子さんって言って、
お
頼藤文平さんっていうすごい有名なデザイナーさんの事務所にいた方なんですよね。
へ
え。結構今ヒット作この方が手掛けてることが多いです。あの私も手伝ったり、谷川俊太郎さんの
「
内の谷川俊太郎」っていう詩集が最近出たんですね。
はい。
それ解説とかエッセイとかいっぱい書いてるんですけど、私それも同じデザイナーさんですね。
はあ。
なんかね、人気なんですよ、今。
そうなんですね。なんか、ビジネス本みたいなデザインですよね。
なんかこう、でもこう、
気
がつけた感じに、ふにゃっとしてたりとかして。
実用書みたいな。まあ、実用書なんですけど。
なんか、僕はすごく読みやすくて、とても読んじゃったんですけど、なんか僕が思った印象は、前回も言ったように、あの鶴見さんがすごい真面目な方で、まず人間関係をきちんとしなきゃと思いすぎてる方だなと思って。
そうですね、もともとその優秀な人ですもんね、とんでもなく、東京大学ご出身ですし、
でそういえばそのファさんっていうあの、
はい、
トックの出身の方との対談が、
はいはい、
YouTube でされたらしくて、7月17日日曜日に、
はい、
鶴見渉さんとファーさんの対談が行われたみたいなんですね。
面白そうですね。
ちょっとまだ聞けてないんですけど、これも、スラナジオのタグじゃないや、ハッシュタグつけておいたので、
あ、はい。
興味の方は見てみてください。
ああ、もうこの本を、興味がちょっとあったら、まずそっちを聞いてから読んだ方がいいかもしれないですね。
なるほど、なるほど。そう、ご本人が喋ってるわけだもんね。そう、だから私は読んで、あの、データとかもすごいちゃんとしてるから、すごいしっかりした本だと思いながらも、自分はこんなに悩んでないなって思っちゃったんですよね。
まあ、それはフリーランスだからですよ。
なんかさ、僕だと最近、あの、親業って本読んでるんですね。
親業。
あの、トマス・ゴードンさんっていう、
はい、
親業っていう考え方をこうメソッドにして提唱している人がいるんですよ。
ああ。
で、前も言ったけど、その、歌人の佐藤真美さんがそれの、なんか資格を取って、これを広めるためのワークショップみたいな講座をやってらっしゃるんですけど、
はい。
それに会場をマスノ書店でやりたいっていうんで、今マスノ書店でやってるんですね。
お、親業っていう資格があるんですか。
なんか資格というかね、メソッド、あの、
人間
関係の考え方みたいなことを学ぶメソッドが
あるんですけど、はいはい、
で私もちょっとせっかくだから受けさせていただいていて、私の場合会えてない子供がいるだけだから親子関係の悩みもないんだけど、でもいつか子供に会った時に嫌な人だなと思われたくないとか、これから知り合っていくわけだから、なんか少しでもコミュニケーションのマシになればいいなと思って受けてるんですね。
はい。
なんかあんまりこう親子に関係ないことにも役立つっていうことを聞いたから、
はははははは。
でそこでね、やって1回目で分かったことが、
うん、
私はこう人に言えなくて我慢してることとかがほとんどない人間だ。
特殊な例ですね。
そう。結構はっきりと、嫌な時に嫌ですって言っちゃうし、
はい、
本当は嫌だったけど、しょうがなく引き受けたとかないのですよ。
ああ、まあ、ちょっと耳が痛いですけど、僕も割とそうです。
そう、だから、その、鶴見さんのこの本に戻ると、こんなに苦しんでるんだっていうか、すごい、ちょっと、びっくりしたって感じ。
そう、だからね、三谷幸喜さんのドラマで、
うん、
ちょっと気の弱い人が、もうそれ言えなくて困ってて、それ言いさえすれば、問題が全部解決するのに、そのままの状態でどんどん深刻な状況になっていくってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれがものすごい嫌いなんですよ。
ああ、そうです。僕は嫌いなほどじゃないけど、わかんないですよね。言えばいいんだもん。
もう言えよって思って、イライライラってするんですよ。
この間僕が見た演劇も、元谷由紀子さんっていう方の演劇だったんですけど、なんかね、台風の日に、避難のために部屋を使わせてくれって頼まれて、嫌だけど断れないって話だったのね。そんなの断ればいいじゃないって思っちゃって。
本当ですよね。
だからそこいう意味では、つむさんの方は、役立つ人がいっぱいいるだろうと思いながらも、自分はね、読んで、自分に役立てられるかというとね、あんまりもうすでにやってることばっかしだったかもしれない。
僕はね、すっごい役に立ちましたよ。最近ね、長男が、うん、もう長男がもうちょっと大きくなったら多分人間関係にすごい苦しむと思うんですよ。そういう難儀な性格だから。
はいはいはいはい。
だからもう絶対この本を中学生か小学校高学年ぐらいになったら読ませようと思ってるんですけど。
長男さんご自身が苦しむってことね。
そう。まあ僕もこの本読んで、あーって思ったのが、親子を開くっていう、家族を開くっていう章で、まあ、とにかくに、はいはい、家族の関係が近すぎるのが、その苦しみのもとであるみたいなことが書いてあるじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
でね、長男がもう何をするにもこう、動作がいちいち遅いんですよ。
うんうん、
それで、ご飯食べてって、もうお風呂入ろうよっつっていうのにずっと食べてて、まあ、食べてないんですよ。テレビにもう完全に心がそっちの方に奪われちゃって、手が止まってる状態でもうテレビ切るよ何にもしてないんだからっつって言ったら、何にもしてなくない。息はしてるって言うんですよ。
なるほどね。
それを聞いて、もうイラーっとして、うるせえって言っちゃったんですよ。
面白いじゃないですか。
だけど、もうそういうことが、もうなんかね、ちょっと続いてたんですよ。もう、ともすりゃ、2日連続、3日連続、うるせえって怒鳴りつけるっていうのが、自分でももうこれ絶対良くない、虐待みたいなことだって思うから、パワハラじゃないですか。でももう反射的に言っちゃってるんですよ。だからもうカーッとして自分が止められなくなる、そういう、なんか親の人のってこういう感じなんだって思って実感してたんですけど、だから、この本読んで、わあ、やっぱ近すぎるからだって思って、もうね、叩かれたような、打たれましたよ、ちょっと。
そうなのか。まあでも。
気にして、なんかあんまりケンケンケンケン言わないようにしようって思ったら、会話がなくなってる。
ダメじゃないですか。
ダメなんですよ。だから、もうちょっと今、悩んでるんですよ。
それこそ、私が受けてる親業のメソッドを、吉住さんも身につけるといいのかもしれない。ちょっとめんどくさいんですけどね、メソッド。
だからね、うるせえってつい言っちゃわないように、そんなこと言ってどんな意味があるのかな、息なんてやってて当たり前でしょ、なんでそんなこと言うのとか言おうかなって思って
るんですけど。なるほどね。難しいですね。そうか、なんか。
それはそれで嫌みったらしくて嫌かなとか思うんですよね。
そうか、確かに。まさに子育て真っ最中だと悩みは尽きないですね。なんかさ、鶴見さんが結婚したって書いてらしてさ。
あ、そうですね。びっくりしましたね。
それもさ、いやいや席を入れたみたいなニュアンスじゃない。
もう完全に嫌だけどしたみたいに書いて、奥さんに怒られないのかなって思うんですけど。
そこが僕心配でした。そんなに嫌だけど席を入れなきゃいけない関係ってどういうことなのかなと思って。
やっぱでもメリットがあるからじゃないですかね。まあね、
なんか不思議な本だなと思って、そんなこと書かないじゃない、普通、奥さんの目を気にして。
そうですね。うん、奥さんも同じ考えだったらいいですけどね。
まあね。そう、だからそういう意味では、この本はものすごい苦労の末に生まれてる本だなと思ったんだけど、
ええ。
ね、だからそれこそ養子をもらうっていう切り口も書いてあったじゃないですか。
そうですね。ただ、もうそれより、まあそんなの僕にとっては普通のことなので、どうって何とも思わないんですけど、うん、やっぱ子供を持つことの幸せをみんな言い過ぎだみたいに言うじゃないですか。マウントを取ってるっつって、うんうんうん、それ俺やってるって思ってね、あーって思いましたよ。
まあね。
そう。
まあね、この本ってでも章のタイトルとか読むとおかしくて、
はい。
142ページ、結婚はしすぎだった。
はい、そうですね。面白いですね。
確かに結婚はしすぎだったよね。なんかでも、どうなのかな、もう僕、自分がもう、例えばもう離婚しちゃったし、子供には会えてないし、で親がちょっと気がなくなり、母が今、施設にいたりするから、
はい、
なんかそういう意味で、ちょっと人間関係を半分以上折れちゃってるんで、
そうですね、
それがちょっと、もうちょっとなんか濃密に何かがあったら、悩みがあるのかな。
ああ、僕は家族以外ほぼ降りてるみたいな、仕事場もない一人だし、友達もこの増野さんと南くんと佐藤さんっていうラジオ限定でしかいない。
なんか、いや、でも僕分かったんですけど、離婚して過ごして今分かったんですけど、
はい。
多分人に比べたら一人でいるのが本当に平均なタイプで、むしろ人といる時のストレスの方が圧倒的に上回るタイプから、
はい、
あんまりだから人恋しくなったりしないんでしょ僕。
あ
とこうなんか飲み屋に顔出したりもするんだけど全然後ろ髪引かれないのね、
はい、
あっさりすぐ帰ってこれちゃうんですよ飲めないじゃん。だから
かっこいいですね。
いやだからそれはもうなんか体質だと思います。ぐずぐずと終電を逃すなんて全然ないもん。
あ、なるほど。
うん。だからそこは、一人でずっと過ごしてることの苦悩のあなさが、植物いじってればずっと無になれるし。
植物はなんかその精神を安らぐみたいに書いていらっしゃいましたね。
そうそう。鶴見さんって僕、昔結構交流があった時に、
はい。
電話をいただいたことがあって、で花はいいよな、花はいいよって言ってたんですよ。
ほう。
やばい薬やってらっしゃるのかなってちょっと思っちゃったんですけど、だけど、本当に花が好きだったんですね。
ほ
う。だから、植物に凝ってた時期があるって書いてらっしゃったもんね。
ああ、僕ね、ちょっといいですか、すいません。車庫の隣に草が生えてたんですよ。それが、ぐんぐんぐんぐん成長して、だんだん僕の肩ぐらいの高さになったなって思ったら、もう僕の背の高さを超えて、葉っぱがね、丸っこい葉っぱがブワーって広がって、
うん、
もう車庫の天井くらいになっちゃって、車出し入れするときにバリバリバリって言うんですけど、あまりのその生命力の素晴らしさで、僕はその草をね、草っていうかもう木みたいなんですけど、
はいはい、
全然切りたくないんですけど、家族はね、虫が出るから切れ切れっつって困ってるんですよ。
まあでも木なのかもしれませんよ。
ねえ、でもね、すごい成長の速さですよ。今年の春から多分生えてきたと思うんですけど、
なんかね、
なんて草なんだろう。
なんか今5階に住んでるんですけど、バラ育ててるんだけど、バラ以外の植物結構放置気味してたら、
はあ、
すごく草木が生えてきちゃって、
はあはあはあ、
いましたよ。なんか多分鳥が種を踏んで落としていくんだと思うんですけど。
なるほど。
で、バナナの木を育ててて、バナナ全部枯れちゃったと思ってたんですね、冬に。
そ
したら全然枯れてなくて、今3本ニョキニョキ生えてきて、
おう。
さらに隙間には雑草がうわって生えてて、
はあ、
片付けなきゃ片付けなきゃと思いながらもバラだけは世話してて、あと植物はものすごい雑草が花盛りですよ。
へ
え。こんな風に5階でもほっとくとこんなに草木が生えちゃうんだなと思って。植物の生命力はすごいんですよね。
すごいですよね。
そういうこう雑草とかを放置してもいいという感覚の人とそうじゃない人がいるから、
はい、
そこはいつも戦いになりますね。私は別に雑草はある程度あってもいいと思っちゃう方なんだけど、
僕もね、雑草も同じ植物じゃないかって思うんですよ。
うん、本当ですよ。
まあでも雑草はすごい敵視されてますよね。
わざわざタンポポとか植えてるし、あと、ドクダミの八重咲き、八重咲きっていうドクダミ、
はい。
花があるんですけど、
はい。
それも鉢植えにしてるぐらいだから雑草をわざわざ植えてるようなもんなんでね。なんか、でも姉とかは雑草がすごい、こう、住んでない家に入るのを気にしてる。からその辺はもう感覚の違いですよね。
そうですね。
そうですか。いや、ジョルミさんの本でもお子さんに手渡すのはいいかもしれません。
ねえ、これは本当にね、多分みんなが楽になる素晴らしい本ですよ。
なんかその確かに子供の時にこういうのを読んどくっていうのはいいかもしれませんね。
ええ、余計な苦労を背負い込む必要がなくなりますからね。
あとはその、なんか家族とか親とかもそういう考えで言ってくれたらね、いいんだけど、そうじゃないよね。うん、
そうなんですよね。
いやー、でも鶴見さんはちょっと、あんまり自分のことがいっぱい出てくる本でもない印象だったんだけど、
まあ、そう、あ、でもあとびっくりしたのが、鶴見さんが30ぐらいまで、まあ、童貞だったみたいな。
ああ、だから、そういうことも告白してあるんだけども、なんかこう、変わった人だなってやっぱり思いましたね。自殺マニュアルっていう本を書きたくて書いたこともそうだけども、あの本も当時は本当になんかこう、悪趣味みたいなニュアンスで捉えられてたと思うんですよね。
うん。
その後の本を読むと、どう見ても本当に生きづらさの解消の一つだと考えてたと思うんですけど。
うん、そうですね。
ね。なんかその辺は、一人の人の作るものをずっと見てないと分かんないことですね。
まあでもね、そういう悪趣味な風に捉えられてる感じの、人格改造マニュアルっていう本が僕は一番好きなんですよ。
もう読みましたよ。だってお酒いつも持ち歩いて飲めとか書いたんだよね。
もう覚醒剤を推奨してて、
どうなの、
そしたら逮捕されちゃうっていう、
この辺もね。
それで後であれはやっぱり間違いだったっていうのがね、僕スピード、石丸源章さんのスピードと並ぶ二大名著ですよ、僕の中で。
そうですか。なるほどね。まあ、そうそう。なんか、鶴見さんがテレビに初めて出た時のこととかよく覚えてるな。
おお。
なんか、わざとテレビの人とかが怖い人みたいな扱いでね。
ええ。
なんか、暗い部屋かなんかでボソボソと喋る姿を撮るみたいなニュアンス。
はあ。なんかね、ワイドショーだったと思うんですけど、コメンテーターで、Gジャンで、なんか、取材されてるような感じで出てて、うん、それ、ちらっとなんか偶然見たんですよ。あ、鶴見渡さんだ、つって、はい。そしたら、なんか、ブロスかなんかの連載で、じいちゃんがダサい、つって、ケミカルウォッシュのじいちゃんで、はいはいはい、みんなに言われたって言った、その後書いてらっしゃったのが面白かったです。
そうそう、でも、本当テレビって服のことしか言われないんですよ。僕、NHK の生番組にずっと出てた時があるんですね。スタジオパーカーのこんにちはっていう番組に出てたんですけど、もうね、出るたびに服のことしか言われなかった。
みんな服にそんなに関心があるんですか？
そう、友達からメッセージが来るんですよ。昔の友達とかから。一回だけデートした女の子とか。
うん、
で本当に、あの時のジャージはないと思うわとか。あと、当時結婚してたから奥さんが 選んでくれた服なのね、全部 T シャツとか。
ほう、ほう。
今日のあの T シャツは、なんかちょっとめくれ上がって言いましたねとかさ、本当にめくれ上がって誰も指摘してくんないのね、生放送で。
言
ってるたいじゃない、そんなのさ。
うん。
放送が終わった後に気づくんだけど、だからそういう感じだった。毎回10分ぐらい出てたんだけど、生放送で。
うん、
もう本当服のことしか言われない。
うーん、
何喋ったかとか全く言われないよ。
うーん、
それがテレビというメディアで、
うん、
本当にだからテレビ出る人はそういうことすごく分かってると思う。あのアナウンサーの方とか、
うんうん
うん、どう見られてるかとかさ、どういう服装が印象がいいかとかさ、
うん、
うん、恐ろしいね。
そうですね。
逆に言うとテレビに出るときはそういうことだけ気をつけてればいいという意味では、そういうことに長けた人がブレーンでいれば結構人気者になれるのかもしれないね。
そうですね。
ああ、まあでも良かったじゃないですか、その人間関係を半分売れるがとても役立って。
いや、これは素晴らしい本ですよ。ぜひね、特に人間関係で悩んでらっしゃる。まあ、悩んでなくてもいいかもしれないですけど、まあ、本当雑談ラジオを聞くような人は多分悩んでるんじゃないかな。
でも確かに僕も学生の時とか仕事してた時、会社にいた時は本当悩んでたんだけど、今本当にそういう意味では自分の楽な方へ来ちゃったんだなと思った。
仕事場のね、人間関係で悩んでるっていう人以外にも、家族との接し方とかね、自分が一人で大丈夫だろうかみたいに不安に思ってる人とかにも役立ちますよね。
そうですね。そうだな。でも考えてみると、私の場合も悩みはあってもどうしようもない。例えば母が、
うん、
今オンラインでしか会えないんだけど、オンラインで会うと、
うん
う
ん
うん、高一の結婚はどうなってるんだって話しかしないのね。
はい。
30分間ずっと。
ええー。
そんなのどうしようもないじゃないですか。
そうですね。
ねえ、だからそんなどうしようもない悩みはあるけど、
ええー。
解決しないもん、それは。
まあ、それはもう聞いてやるだけでしかないですよね。
もうあとは本当に適当な誰かを連れてって、この人と結婚しますって嘘をつくしかないよね。
そうですね。
よくドラマであるけど、そんなことを本当に自分が思い浮かべると思わなかったですね。
いや、でも次がお話しするとき忘れてるかもしれないですもんね。
そうなんだよね。
もうね、祖母が100歳で死んだんですけど、
うん、
その前にもうね、最初に子供が来たときがまだ95歳ぐらいだったんですけど、もう認知症になってて、
うん、
で、妻のお腹が膨れる過程を経ずに赤ん坊が来るじゃないですか、
うんうんうん、
で、あんたのひ孫だよって言っても そうなんだみたいな何の疑問も一切抱かない。
あ、そうなんだよね。親子関係のどの人が親かとか兄とか分かんなくなっちゃうみたいだよね。
そう、だからいいんじゃないですか、その適当なその場に松野書店にその後用事がある人とかを、あ、結婚 お嫁さんだよっつって見してやったら、あ、そうなんだ、よかったねって済むんじゃないですかね。
両親が痛むよ。そうだな。まあ、まあね。
まあ、お母さんがね、心穏やかにいられれば、それが一番じゃないですか。
まあそうなんですよね。まあそっか、嘘でもいいから恋人がいることでも言えばいいのかな。
あ、そうですね。
なんかいい人いないのとか言うからさ。
うん。
話をそらしちゃうんだけど、いつも。
ああ、いるいるっつって。うん、今度連れてくるよって言っとけばいいんじゃないですかね。
両親が痛むけど、皆さんのご意見をお聞かせください。
そうですね。
ラジオネーム、ミミズグチュグチュさんからエアリクエスト曲が届いています。
はい。
エアリクエスト曲というのは実際には流さないんですけども、ラジオっぽく頭の中で流してほしいという曲なんですけど、
はい。
読みますね。
はい。
これは7月7日に届いてたんですけど、紹介が遅れました。
はい。
マスノさん、吉住さん、収録お疲れ様です。いつも番組を楽しく聞いています。いろいろ迷ったのですが、自分がリクエストする曲は、松木美亭フューチャリング、浦上聡輝、舞台の上でです。
はい。
ラジオばかり聞いている自分が、ラジオを聞きたくない日の夜中に、外を歩きながら聞く曲です。っていうね。
おー、ウォーキングしてらっしゃるんですかね、夜に。
なんかでもこの方ってだってとても有名なあのラジオ、
そうそうそう、
はがき職人だから。
そうですよ、
ラジオばっかり聞いててほとんど聞かない日ないと思うんだけど。
うん、聞くの大変ですからね。
そんな人でもラジオを聞きたくない日の夜中に外を歩くんですね。
ねえ、
そういう意味ではとてもなんか大切な曲だってことがわかりますね。
さっき YouTube で聞いてみたら、うん、素晴らしい曲でした。
そう、 YouTube で聴けますので皆さんもね、
聴
いてください。
そうですね、
リクエスト曲、これだけだった気がするんだけど、はい、もしも私が見落としがあったらもう一回メールください。皆さん、
エアリクエスト曲、
はい。あともう一つね、お便りは来てたんですけど、
はい、
ちょっとわかんないお便りだったんですよね。
はい。
ダークティクラさん
って言いますか？はい。はい。いつも聞いてくださってる方ですね。イベントにもいらしてくださった。
ダークティクラさんがエルビスのことを書いてくださってるんだけど、
うん、
ちょっと私まず、まだエルビス見てないので、全体的によくわかんなかったです。ごめんなさい。
ああ。
で、一応、吉住さんにも転送して共有したので、
はい、
でもお便りありがとうございましたということだけお伝えしておきますね。
そうですね、僕はちょっとね、ダークディグラさんの印象とは違ってましたね。
あ、エルビス？
エルビスについて、
エルビスだってよく知らないけど、あれでしょ、マネージャーに騙されてひどい目に遭うんでしょ。
そうですね。そのダグ・ディグラーさんは、そのマネージャーをトム・ハンクスが演じてるんですけど、
うん、
その人がすごい才能がなくて、搾取してるばっかりで、まあ、悪者だっていう印象なんですけど、僕はね、あんまそう思わないんですよ。それなりに、仕事してたし、
うん、
そのね、そのマネージャーさんの悲哀も感じるし、
うん、
共感する部分もあったので、こうダーク・ディグラーさんはもう完全にこの人はなしだっておっしゃってるんですけど、
うんうん、
僕はそうは思わなかったんですよ。
なるほどね、まあ、ちょっと私が見てないので申し訳ないです。あとはその本当雑談ラジオのブログの方にまたコメントをいただいたんですね。
あ、そうでしたか。これは失礼しました。
で、7月13日にコメントをいただきました。
はい。
チロママさん。
はいはい。
吉泉先生の育児本が大好きなにわかリスナーです。
あ、ありがとうございます。
私も白の犬、すいません。白の気持ちを読みました。
白の犬っていうのは、うちの娘が勝手に本を読んだときに字が読めないから
私、
そういうふうに言ってます。
白の犬、かっこ笑い、すみません、白の気持ちを読みました。マスノさんの本は初めてだったのですが、昔飼っていた犬が白という名前だったこともあって買ってみました。ありがとうございます。本の感想は、正直に言うと、なんでがいっぱいという感じでした。番組内では話されていませんでしたが、吉泉先生はどんな感想だったのでしょうか。吉泉先生、いろいろ悩ましい事情もあるようですが、エッセイオンラインの連載毎回楽しく拝見しています。うちの子になりないよも3冊目が出たら絶対に買えますねっていう。
ありがとうございます。あ、うちの子になりなよ3冊目は出ないんですけど、エッセイオンラインが電子書籍になることになりました。
あ、そうですか。 それはそれは。
そうなんですよ。まあ、ただ、でも、出ても、連載は普通にそれまで通り、インターネットサイトの方で全部読めるそうなので、そんな状態で買う人いんのかなって思うんですけど。
どうでしょうね。
ねえ。白の気持ちは、ちょっとだいぶ前に読んだので、内容を今忘れて思い出そうとしてるんですけど、あんま思い出すことができないので、またちゃんと読んで感想を言います。
そうですか。白の気持ちは、まあ、どういう経緯でできた本かっていうと、
はい。
もともと白と歩けばっていう犬の漫画を、内田和弘さんが連載していて、デビュー作なんですね。
はい。
でその後にロダンの心とかヒットしたんだけど、
はい、
白と歩けばはあんまヒットしなかった漫画なんですよ。
ほほほほほ。
でもライムスターの歌丸さんがすごい気に入って、
はい、
あと漫画家の石川純さんとかもいつも褒めてらしたんだけど、で歌丸さんがすごく好きで褒めてたエピソードを私が前から絵本にしたらいいと思ってたから勝手に絵本みたいな感じでページ割りして、
はい、
文章も書いてこんな風に本にしましょうよって内田さんにおすすめしてできた本なのね。
うん。
で、だから結構原作通りなんだけども、ただその漫画っていう仕組みと絵本っていう仕組みってちょっと違うので、それの翻訳が必要だったんですよ。
ほほほほほほ。
今度内田さんが一人で作った話なんだけども、でも実は翻訳の仕事が必要だったから、
うん、
そういう意味でのこう翻訳作業は頑張ってやってるんですね。多分ね、みんなが感心する部分は全部内田さんが考えてて、例えば犬の鳴き声とかが独特なんだけど、
うん、
ここは内田さんが考えてたりとかするのね。
うん、
で、ただ疑問がいっぱいあるっていうのは、そのやっぱ作る過程で編集者の方とすごく細かく作っていくから、
うん、
もう一行一行一文字一文字チェックしていくわけ。
へえ。
絵もすごく細かく見て直したりしてるからさ、
はい、
で内田和弘さんが高い紙1枚1000円もする紙に書いてるんだけど、
高っ。
で水彩画で書いててもう二度と書き直せないんだけど、書き間違いをこう細かくすると消えるんだっていうのね。
へえ。
紙が分厚いから細かく表面を削って、なんかスポンジみたいなもので削って重ね塗りするんだってさ。
ほ
ー。すごい時間かかってんの、作るのに全体的に。だからその疑問って違う方にも言われたことあるんだけど、なんでこうなるんですかって結末言われたことあるんだけど、多分もう分かんない人には分かんない、でもピンとくる人にはものすごく染みるっていうとこがあるのかもしれないですね。
なるほど。
なんかその本当に人によって世界をどう見てるかが違うから、さっき言ってたみたいに、ほら、言い出せなくてずるずると言い出せないまま言っちゃうみたいなことが当たり前の人もいれば、
はい、
なんで言わないの、一言で済むのにと思っちゃう人がいるようにさ、
はい、
そこがピンとこないと全くピンとこないんじゃないかな。
なるほど。
まあでも私は結構いい本になったと思っていて、ベストセラーに決まっても全く困らないと思ってますけど、なんか絵本って何かきっかけで急に売れたりするから、
はい、
本当誰か影響力のある方が白の気持ちを気に入らないかなって、芦田愛菜ちゃんとか、
ああいいですね、
あと本当になんか分かんないけど、今何が誰が人気があるの？
分かんないですね。又吉さんとかじゃないですかね。
大谷翔平さんとか。
ああ。
なんかこれに癒されますって大谷翔平さんが言ってくれれば大ヒット。
そうですね、うん。ベストセラー間違いなしですよ。
そんな感じですかね。
はい。
まあでも、率直なご意見ありがとうございます。かつ買ってくださったのも嬉しいですね。その立ち読みしたけど分かりませんね、立ち読みしたけど分かりませんでしたって言われるよりも、
買
ったけどハテナがいっぱいっていうのはありがたいことですね。
本当ですね。ありがとうございました。
はい、という感じでしょうかね。何か
次回のね、課題本を今日は決める雑談会なんですよ。実は本の会ではなくて。
そうか、課題本何かあります？
そんなにないんですけど、芥川賞が決まったから、それどうかなって思ってたんですよ。
そうか。僕、直木賞の方は興味あるんだけどな。
直木賞でもいいですよ。
本当に。でも前私たちやったことあるよ。久保美澄さんって言って、
はい。
不甲斐ない僕は空を見たって覚えてます。
はあ。あ、それは映画で見ましたよ。
あ、そうか。あれの人の最新作が直木賞を取ったんですよ。
夜に星を放つ。
そうそうそう。
へえ。
でもそら、私たちの好きなさ、
はい。
あの、村田沙耶香さんかなんか本出せなかった、そういえば。
あ、本当に。
確か出してるよね、最近。
おお。これは知らなかったですね。ちょっと待ってくださいね。あ、これかな？信仰、なんかもう今バッチリなやつじゃないですか。
宗教、ね。
信仰、僕はね、信仰はしたことないんですけど、モルモン教の信、広めてる人いるじゃないですか。
はいはいはい。
その人についてって話を何回か聞いたことありますよ。
そうか。私は何かの間違いでキリスト教系の集まりに混じっちゃったことがあって居心地悪かったことありますね。
じゃあ信仰を読んでそんな感じの話をしますか。
大丈夫ですか、それで。
いいですよ。村田さんのはね、読んでおきたいですからね。
じゃあそれにしましょうか。
はい、じゃあ次回の。はい。
ちなみに今村さんの原作の映画見たんですか、アミコ、こちらアミコは。
アミコ新潟まだやってないっていうか、新潟やんないかもしれないんですよ。
そうなのか。まあ見たらまた話しましょうか。
そうですね。見れる、いつ見れるかわからない。
私吉祥寺で見たけどガラガラでしたよ。
あ、本当に。
うん、あ、吉祥寺で見たの間違いかな。違う、吉祥寺で見たのはメタルポーゼの縁側だった。
お
ー、アミコは普通に見たけど。
はい、
まあまあでした。で、原作が好きすぎて。
そうですよね。やっぱ原作がいいと、あんまりそう、入っていけないんですよね。
やっぱ映画見てから原作見る方がいいですね、どんなもの。
それがいいですよね。そう。お、なんか変な音がしちゃって、すいません。
いえいえいえ。
こちら、みこはね、新潟はまた予定が、ないですね。長野に行けば見れるんだけどな。
なるほど、なるほど。
群馬か、長野か、山形に行けば見れるんだけどな。新潟が全然予定ないですね、今のところ。
まあ今ちょっとするとなんかオンラインでやったりしますよね。
そうですね。星の子も、星の子見た方がいいですよね。今、カルトの問題があるから。
ですよね。
星の子見ますよ。
多分、アマゾンプライム的なものでやってますよね。
そうそうそう。そう、一番最初にバーンって、告知が流れるから、見なきゃなっていつも思ってるんですよ。
なるほど、なるほど。私はね、あとね、日本映画の辻浦、連歩っていう不思議な映画を見ましたよ。
面白かったですか。
なんか変な映画なの、辻浦連歩。なんかね、なんて言ったらいいんだろう、本当に。小さなライブハウスで、
はい。
そこの人が、なんか、二人組で、音楽やってるんだけど、相方が来ないよね。相方が来なくてしょうがなく、サポートでとっさに入ってもらった女の人がいて、その女性ミュージシャンと、まあ、仲良くなって、
はい、
その女性ミュージシャンの才能を引き立てるためにマネージャーとして頑張るって話なのね。でも本当に想像もつかないところに決着がいく話で、まあ、その人のマネージャーの人、男の人が実は監督自身なんだけど、
はい、
あと女性のシンガーも本当のシンガーの方使ったのかと思ったら違くて、
うん、
女優さんが演じてるの、ギター持って。
うーん、
この不思議なの、とにかくなんか なんでこうなったんだろうっていう不思議な感じの展開で、
うん、
あと人間味みたいなものの面白さで見ちゃう映画なんだけど、
うん、
ちょっと僕これのこの人の違う作品も見たくなって、初期の作品が映画館でやってるっていうから見に行ったんだけど、
はいはい、
なんか K2 って映画館に行かなきゃいけなかったのに間違えてケーズシネマに行っちゃったのねそれでもう間に合わなくて 見に行けなくて、
お
終わっちゃったから見られなかったのでその初期作品っていうのが変なタイトルで、ウルフなシッシー、アストラルアブノーマル鈴木さんっていう作らしくて、で僕は3作目の辻浦蓮舫だけ見たんだけど、
はい、
いつかウルフなシッシーとアルストラルアブノーマル鈴木さんも見たいなと思っています。
ほう、僕はねあれ見ましたよ、ジョジョ監督のビリーバーズ。
ああ、ジョジョ監督があれでしょ、
そう、山本直樹さん原作の、
ちょっとエッチなんでしょ。
すごいエッチでしたよ、
ジョジョ監督の作品。他前のやつも見ようと思って行けなかったな。ほらジョジョ監督と誰かが組んでやってたじゃない。
ああ、
猫が何と
か今泉監督、今泉力也さんでしたっけ。
そう、その辺のも見に行こうと思ったらタイミングがなんかやってる時間帯とかが自分に合わないとなかなか行けないですよね。
そうですね、ビリーバーズ面白かったですよ。
そうか、見に行こうかな。なんか本当に映画これとこれとこれと見に行こうと思ってチェックしててなかなか行けないまま時間が経っちゃうみたいなことが続いてるんですよね。
そうですね、じゃあそんなところで今回は、
そうですね、じゃあ
終わりにしましょう。
次回の課題文はは
い、なんだっけ、
村田さやかさん
進行です。
なんか海外、皆さんも
ぜひ一緒に読みましょう。え、海外？
海外の賞取ったのかな。
あ、本当に。
うん。まあまた読んだら話しましょう。ということで、
はい、
あとは本と雑談ラジオ等の会というね。
そうですね。
会員の方だけに聞かせる話をします。
じゃあ今回はね、僕ね、いろいろお話ししたいテーマをいろいろ考えてたんですよ。
はい。
あのそれなーっていう言葉とか、うん、あとドラマ高い城の男を見終わった、
はいはい、なるほど。
あとコーヒーをね粉から入れるっていうのを今やってるんですね。
なるほど。
あとそうだ、前回話そうと思って考えてきた人生の伏線についてもちょっと話すタイミングがなかったので、
はい、
今回で話せたらなと思います。
友の会はノートというサービスで課金制なんですけども、
はい、
皆様から月々300円いただきながら喋ってる番組です。
はい、お聞きいただきありがとうございました。
ではでは。
さようなら。